7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
スロットマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トカナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月25日水曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
出席者と暴力の被害者のための委員会は、拷問に対するアジア同盟のウェブサイトを発表したについてお伝えします。出席者と暴力の被害者のための委員会コントラスは、拷問に対するアジア同盟のウェブサイトを発表しました。このウェブサイトは、拷問反対のキャンペーンと主張のためのアジア全域の市民団体と提携したものです。このウェブサイトは、暴力に対抗する人権運動を強化し、正直で正しい合法的な動きであることを保護し、アジアの他の国々に干渉することができるようにするために作られました。これは4月24日火曜日に、拷問に対するアジア同盟ウェブサイト発表のジャカルタでの記者会見で、ロカタル法と人権者のハリス・アザル社長が語ったものです。このウェブサイトは、暴力に対抗する人権運動を強化し、法律上及び法的に適切な動きを確保し、拷問を起こさせる多くの他の国々や支配者に介入することができることをも目指しています。ハリス社長は、このウェブサイトはアジアの各国における暴力行為がますます増えていることへの認識の高まりを表していると付け加えました。このウェブサイトは、数年前アジア小国のコントラスト、いくつかの人権団体の集会の結果であり、アジアの暴力を減らすことを目指しています。それでは次のニュースです。国家消費者の日に、インドネシアの商務省は、消費者に国内製品を愛することを呼びかけたについてお伝えします。エンガルティアストルキト商務大臣は、特にバンカーブリトン省等の消費者とインドネシアの消費者に、激しい自由取引と避けられないオンライン取引の中で、インドネシア製品を愛するように呼びかけました。これは2018年4月24日火曜日に、バンカーピナンシーのマルデカ公園の広場で、国家消費者の日を記念して、エンガルティアストルキト大臣が語ったものです。彼は、消費者に国内製品の使用を優先し、健康と品質に注意を払うことを要請しました。エンガルティアストルキト大臣は、政府とステークホルダーに対し、インドネシアの消費者の保護において協働するように認めました。それでは次のニュースです。副大統領、第四次産業は生産性を優先することを維持しなければならないについてお伝えします。ユスフカル副大統領は、火曜日にジャカルタで、第四次産業の開発は、インドネシアの産業を発展させるために生産量を常に優先しなければならないと述べました。 これは第10回目のインドネシア起業家協会の国家審議の会式で挨拶をするときにユスフカラ副大統領が語ったものです。最近多くなっているベンチャー企業は、会社が利益を上げれば株価は上昇する従来のビジネス環境とは異なります。しかしユスフカラ副大統領は、損失は出しているが会社の株式の価値は実際に上昇するベンチャー企業があると言及をしました。そのため副大統領は、ビジネスにとって重要な鍵となるため、企業が製品の品質と数量を優先し続けるよう各企業家に促しました。それでは最後のニュースです。インドネシア起業家協会、第4次産業を発展させるための人的資源に予算の焦点を当てるについてお伝えします。インドネシア起業家協会のハリヤディ・ベース・カムダニ会長は、第4次産業に対応するため、政府の予算を人材育成に集中させるよう強調しました。予算の集中にする閣僚間政策と制度政策の総合効果と人材育成は、第4次産業の課題に取り組む上で極めて重要です。これは火曜日にジャカルタでハリヤディ・スカムダニ会長が語ったものです。ハリヤディ会長は、中央政府と地方政府の総合効果も、この第4次産業での人材育成の成功の決定要因の一つと考えられていると述べました。ハリヤディ会長は、地方のビジネスマンが地方政府に正しく意見を伝えることができるように、共同能力を増やして地域経済開発の優先事項を編成する際に地方政府を支援する必要があると強調しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はドナルド・トランプ大統領のスタイルの米国の外交政策についてお伝えします。ドナルド・トランプ氏はしばしば彼のリーダーシップのスタイルで批判されていますが、依然として超大国米国のリーダーです。トランプ大統領は2018年に少なくとも2回の驚きを与えました。第一に、金正恩総書記との会談が予定されていることです。2番目の驚きは、彼の軍隊に命じしばらくの間シリアで攻撃を行っている米国、英国、フランスの同盟国をサポートしたことでした。東アジア諸国の問題、特に朝鮮半島問題については、安倍晋三首相がトランプ大統領に近づきました。両者はこの問題を会談の議題の一つとして議論しました。それにもかかわらず、両者は貿易問題に同意しませんでした。その1週間後、トランプ大統領の議論は西アジア地域に切り替わりました。この時間はシリアの攻撃での米国の同盟国フランスのエマニュエル・マクロン大統領が2018年4月24日火曜日に訪問しました。両者はスイスのローザンヌで3年間の4月2日に開催され、2018年5月12日に終了するイランと米国、中国、ロシア、英国、フランス、 ドイツの6カ国が署名した共同包括的な行動計画とシリアの問題について議論しました。トランプ大統領は共同包括的な行動計画を歴史上最悪と考えているため、共同包括的行動計画を徐行することを歓迎していないようです。トランプ大統領は近くしているかどうかにかかわらず、東アジアと西アジアの両方で重要な役割を果たしています。もしトランプ大統領と同盟国が西アジアに平和をもたらすコミットメントを維持していれば、シリアとパレスチナでの和平プロセスとイランとのほど包括的な行動計画を拒否しないことの両方により平和が実現するように努力し続けるはずです。逆に東アジアでは米国が北朝鮮との核問題を解決するにあたり、より積極的なであるように見えます。南北朝鮮の会談により半島の平和の架け橋の実現が近づきます。トランプ大統領と金正恩総書記の会談は、朝鮮半島の永遠の平和を保証しています。私たちは米国が平和に忠告することを願っています。なぜなら、世界の平和だけが全ての人に繁栄を分かち合うことができるからです。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1971年4月25日にベトナムの反戦デモのことから始めます。ベトナム戦争に対する大規模なデモは米国のワシントン州で行われました。デモは1971年4月25日に起こり、約20万人が参加しました。これはベトナムで彼らの政府によって取られた戦争政策上、米国の民主によって示される主要な反応の一つでした。1964年に始まったベトナム戦争中、米国は50万人の軍隊を発見し、数万人が殺されたり負傷しました。米国は国内からの投機と圧力の増加やベトナムでの連続敗北で、1975年にベトナムからその軍隊を撤退することを余儀なくされました。次に1980年4月25日に起こったイランへの米国の 信仰の失敗についてお伝えします。1980年4月25日にいくつかのヘリコプターや飛行機を使用している米国がイランへの侵略を行いました。米軍の任務の主な目的は在テヘラン米国大使館の建物に人質にされているスパイを救出することです。米国が支援するサファレフィ体制の崩壊後、この国は常に新しく設立されたイラン・イスラム共和国を破壊しようとしていました。米国は諜報センターとスパイ活動のためイランにある米国大使館を使用しました。その後、イスラム革命の擁護者の学生たちは大使館を占領し、職員を人質にしました。その時、彼らは米国大使館がスパイ活動の中心になっていたことを証明する書類を派遣しました。さまざまな軍事計画と優秀な能力で最も洗練された軍事装備を使用する米国政府は人質の解放戦略を計画しました。しかし、予想外に軍事作戦の開始前にサイクロンが米軍の焦点として使用されるタバス市内の砂漠を押しいました。国旗は外つし、火災によって破壊され、何人かの米軍兵士が死亡しました。残りの兵士はイランの領土から逃げました。最後に、世界マラリアデー記念についてお伝えします。世界マラリアデーは毎年4月25日に世界中で祝われます。この日付は不動病マラリアを持つ国の44人の国家元首によって2001年4月25日のアブジャ宣言の署名の日付と一致するように決められました。4月25日は世界マラリアデーとして設定され、2007年5月23日に190人の加盟国が参加したジュネーブの世界保健商会で合意しました。マラリアは蚊、ハマダラカを媒介とした咳中によって引き起こされる病気です。世界人口の約半分は特に低所得国でマラリアのリスクがあります。 WHO のデータによると、マラリアは毎年500万人以上が感染し、100万人以上の人が亡くなります。しかし、マラリアは予防し治療することができます。Thank you. リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは地方工芸品の国際展示です。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシアの子どもたちの手作り製品作品は、イタリアのサロン・デル・モバイル・ミラノ2018という国際展示イベントで成功に遂行されました。中小企業局長ガッティ・ウィバワニンシは、この工芸品には産業上の中小企業総局の革新センターの一つであるバリクリエイティ・ブインダーストーリーセンターが含まれていると述べました。2015年以来にバリクリエイティブ産業センターは、ファッション、クラフト、アニメーションの分野における起業家と創造的インキュベーターの集まりになっています。ガティ・ウィバワニン氏は、バリクリエイティブ産業センターを通じて新しい産業起こし業界の創造を促進し、世界市場で競争するために地元製品の付加価値を高めることに焦点を当てていると説明しています。デザインラボ、クリエイティブキャンプ、クリエイティブビジネスインキュベーター、インドネシアファッションクラフトショー研修作品展などのプログラムが実施されています。サロンデモバイルミラノ2018の国際的なデザインと家具展示は、4月17日から22日にかけて行われます。世界中のさまざまな国から2000名の参加者がデザイン、技術、柔軟性および持続可能性の要素を組み合わせた現代的に製品革新を提示しています。この展覧会では、インドネシアに掘る14スタンド F30 にあるアイデンティティーズというパビリオンが一つあります。このインドネシアのパビリオンは、インドネシアの27人のデザイナーの作品を展示しています。ガティ・ウィバワニン氏によると、高品質と多体競争力のために、実際に多くのインドネシアの手工芸品は国際的なデザインの世界で展示する価値があります。インドネシアを代表するバリクリエイティブインダストリーセンターの2つの優れた製品、すなわちジェニアンギタのクローブという名前のランプ製品は、国際貿易におけるインドネシアのスパイスの盛況からインスパイアされました。この製品は、中央ジャワのボヨラリのセンタラ・タンバガトマンの職人と協力して製造されています。ジェニー・アンギタは、トウヤタケなどの地元の素材を使っているインドネシアの富を実写製品に導入しようとしていると語った。職人は地元の職人をやった。同氏は、これらの製品では文化歴史、インドネシアの民間伝承の価値を紹介した後、付け加えました。次に、製品は東ジャワの陶製。職人と協力して、エルハミアのアンティカによって設計された、タラタンランプ、タラタンです。タラタンは、マドゥラの無価哲学に触発され、結果として軽い印象を演出するために、銅の性質を利用しています。リスナーの皆さん、インドネシアの時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアのチーカンです。 今日はバニュワンギ料理の一つであるアイアムケスルトをご紹介します。バニュワンギには多くの潜在的な観光地があります。現在東ジャワ州の地区ではいくつかの観光地で施設を増やしています。目的は観光客にとって好きな観光都市になることです。それだけでなくバニュワンギはまた多くの特別なバニュワンギ独自の料理を紹介しています。その一つは2018年4月12日にバニュワンギ料理フェスティバル2018で紹介された料理です。2013年から毎年定期的に開催されているこのイベントではアヤムクシュルトが紹介されました。リスナーの皆さん、アヤムクシュルトはウヤアスムとも呼ばれます。クシュルトという言葉は、酢ようなこの料理を食べる方法か、地元の人々がこのバソケシュルトと呼んでいたことに由来します。一方、ウヤアスムの名前は、爽やかな酸味と塩気のある味と中華われている調味料に由来しています。名前が示すようにこのアヤムケスルト料理は鶏肉を材料とします。このバニュワンギ特有の料理は味がより格別になるよう一般的に若い地鶏を使用します。リスナーの皆さん、アヤムクシュルトは1950年代から人気がありました。日本の侵略者の到着後、この料理はますます多様化しました。この当時にアヤムクシュルトには肉だけでなく、チュメや骨などの鶏の骨も加えられました。それは日本時代には人々が食べ物を見つけるのが難しかったため、既存の食料品で料理を作るようになったからです。リスナーの皆さん、アヤムクシュルトにはうまみとスパイシーで酸味がある煮汁がついています。この甘みのある味はキッチンプロ酢のスープから得られますが、スパイシーな甘みのある味は使用されたスパイシーから来ます。アヤムクシュルトを作るためのスパイシーには唐辛子、玉ねぎ、ニンニク、ガランガル、エビ、ベーシュとおよびブリンビンウルフという小さいスタフルーツが含まれています。調理の方法はそれほど難しいことではありません。まず柔らかくなるまで鶏肉を茹でます。それから香りが出るまでスパイスを炒めます。その後、この炒めたスパイスに茹でた鶏を加えます。最後に酸味のある 煮汁の味を得るために小さくカットしたブリンビンウルフを加えます。アヤムケシルトは中条ご飯や豆腐、テンペ、ペペスタフという蒸し豆腐などのおかずと添えて提供されます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はカパンダタン、日本語でいつ来るのですかの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にカパンダタン、日本語でいつ来るのですかの会話をご紹介します。
カパンダタン、
2 hari yang lalu。
Oh, hari Senin。
Yeah, hari Senin。
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。カパン、カパン、日本語でいつ、カパンカムダタン、カパンカムダタン、日本語であなたはいつ来るのですか。2 hari yang lalu、 2 hari yang lalu、 日本語で2日前、hari Senin, hari Senin, 日本語で月曜日。時間について質問するために使用される質問語はカパン、カパン、日本語でいつです。質問に答えるには pukul 9, pukul 9, 日本語で9時、 tadi malam, tadi malam, 日本語で昨晩、 kemarin, kemarin, 日本語で昨日と minggu lalu, minggu lalu, 日本語で先週などの到着時間を明記してください。 Ray, kapan datang, kapan datang,日本語でいつ来るのですか。 kemarin, kemarin, 日本語で昨日。 kapan kamu datang, kapan kamu datang, 日本語であなたはいつ来るのですか。 tadi malam, tadi malam, 日本語で昨晩。 kapan anda datang, kapan anda datang, 日本語であなたはいつ来るのですか。 minggu lalu, minggu lalu, 日本語で先週。リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わる前に上記の会話をもう一度聞いてみましょう。
カパンダタン、
2 hari yang lalu。
Oh, hari Senin.
Ya, hari Senin.
Listener no minasan, Indonesia go kouza wa kore de owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気歌手、ブディ・ドレミをご紹介します。それでは皆さん、まずはブディ・ドレミの曲、ドレミを聴いてください。
わが、ド、ドドドドド、レ、レレレレレレ、ミ、Mi mi 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 hi hi fa 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 doakan ku harus pergi relakan aku di sini misalnya aku kan pulang pastikan kau tetap menunggu soal cinta luar biasa lama-lama bisa gila siapa yang tahu pasti doakan aku di sini Du-du-du-du, aku percaya Kali ini kau pasti bisa, yeah Ku tanya, ada yang salah Jelas ini luar biasa Hal yang baik tidak mudah Tak seperti kau bicara Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah Ketika kau mulai bisa Terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari Tanpa ku di sini Doakan ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau tetap menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini Hal yang baik tidak mudah Tak seperti kau bicara Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah Ketika kau mulai bisa Terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari Tanpa ku di sini Doakan ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau tetap menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini Ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau tetap menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini Doakan ku harus pergi Relakan aku di sini Misalnya aku kan pulang Pastikan kau yang menunggu Soal cinta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu pasti Doakan aku di sini
Terima kasih.
2011年にドレミの曲がリリースされた以来、ブディ・ドレミの名前はインドネシアの音楽愛好家により知られています。ドレミというレゲエのリズムで忠実なメッセージを送ることがインドネシアの音楽業界での、ブディ・ドレミは1984年9月19日にバントンのセランでシャーブディン・シュクルの名前で生まれました。ブディ・ドレミという彼のステージ名は、彼のかなり人気があるシングルドレミから取りました。人気になった前に彼は世界とインドネシアの様々なミュージシャンの大ファンでした。ファンになることだけではなく、キャリアはあまり進めなくてにもかかわらず、ブディ・ドレミはいくつかのステージで演奏することもありました。ブディ・ドレミはレコーディングラベルに紹介されて、彼の作品を取り組むことにチャンスを与えました。その後ドレミという曲を生み出して成功に導きました。では皆さん、次の曲ブディ・ドレミの1,2,3,4,5,6を聴いてください。
Yo yo what's up yo Put in the house yo 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 ya Yo Yo
Ada sebuah cerita Tentang aku dan dia Jumpa pertama aku dengannya Di satu sore yang cerah Singkat kata singkat cerita Ku berjalan dengannya Namun apa yang aku rasa Mungkinkah ini cinta Dan aku ku bayangkan dirimu Mulai ada rindu Dunia ku terhenti Karena kamu Mungkin bisa jadi milikku Semoga lagu cinta ini Bersarang tepat di hatimu Satu kali ku bertemu Dua lam sudah rasaku kata yang ku tahu aku cinta padamu empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu lima tanda yang kau beri nampaknya kau cinta padaku Bayangkan dirimu Mulai ada rindu Duniaku terhenti Karena kamu Mungkin bisa jadi milikku Semoga lagu cinta ini Bersarang tepat di hatimu
Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Rasaku tanamkan cintamu akan kembang Begitulah proses akan menangkap hati darimu Ya, namun juga orang lagi usaha Lagi.
Kau di sana, ku di sini, kau tersimpul artinya mau.
Oh, yeah, 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 na 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 na, cara cara, cara na na na, tanda.
Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu. Aku cinta padamu Empat malam ku menunggu Jawaban cinta darimu Lima tanda yang kau beri Nampaknya kau cinta padamu Satu kali ku bertemu Dua langsung rasaku Tiga kata yang ku tahu Aku cinta padamu Empat malam ku menunggu Jawaban cinta darimu Lima tanda yang kau beri Nampaknya kau cinta apa Nampaknya kau cinta apa Nampaknya kau cinta padaku Nampaknya kau cinta padaku
Terima kasih
ブディ・ドレミの各作品はウクレレのリズムが聞こえています。ウクレレはブディ・ドレミにとって義務的な楽器です。彼によって ウクレレがないとブディは不完全です。最近ブディドレミはテレビにあまり出ませんでした。彼は音楽業界から引退するわけではありません。ブディドレミは2013年以来、インドネシアのさまざまな地域の学校への歴史文化的なキャンペーン、曲を通じての歴史というプログラムに忙しいです。観光省とインドネシア国立図書館とともに、ブディドレミは若い世代がインドネシアの歴史と文化にもっと愛するように奨励したいです。それでは皆さん、最後はブディドレミの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita, nyatakan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi katulistiwa. Sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita, yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka dengan sebuah lagu. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Di mana kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di katulistiwa.
Jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. kenapa aku begini, hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau. Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai ucap maukah denganku.
Semua kali kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita. Oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat. Perlu ada pengorbanan.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOIインドネシア、および Instagram の voice_of_indonesiaもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。